週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
秋はね、新しいことが始まる季節でもあります。今回も気になる新商品の話題をたっぷりとお届けします。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keywords. Trend Keywords. 週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、スマート家電。
パナソニックはスマートフォンアプリとの連携機能を備えた白物家電、健康家電をスマート家電と銘打って次々と発売しています。夏には先行してオーブンレンジと炊飯器を発売しましたが、この秋新たに6つの製品を投入しました。
はい、このスマート家電ね、スマホと家電の接続は近距離無線通信のフェリカか NFC で行います。そのためね、現状対応するのはお財布携帯か NFC 対応の Android 端末となるんですね。
はい、スマホ連携によって、例えば冷蔵庫だと扉の開閉回数とエコ運転の状況を確認できたりですとか、あと体組成計、血圧計といったものではスマホを本体にタッチすると測定データを確認して記録することができます。
これは便利なんですよ ね、 そしてね、洗濯機ではアプリ上で、洗剤や柔軟剤の商品名というのがあるんです。それを選んでタッチすると、はい、その商品に最適な使用量と、それとすすぎ回数ですね、これが洗濯機の液晶に表示されるんですね。あとエアコンは NFC ではなくて Wi-Fi より電波の到達距離が長い特定省電力無線というのを採用しているんですね。はい、これによって何ができるかというと、外出先からスマホで遠隔操作ができます。
これ確か電源をオフにすることはできるんですけれども、オンにする機能っていうのは商品の発表後に削除されちゃいましたよね。
そうなんですよね。というのも、遠隔操作でのそのオン、電源オンの機能というのは、現状の法令だとか基準への適合に課題があると判断したからなんですね。体重や血圧のグラフ化がワンタッチで行えるとかね、そういったそのユーザーがメリットを感じやすい提案というのもあって、家電がネットワークにつながることへの期待というのは大きいです。で、これをきっかけにね、成熟商品と見られていた白物家電というのもまだまだ進化していきそうですね。
はい、
その2、ヘルシオ炊飯器。
ヘルシオといえば高機能スチームオーブンレンジの先駆けですよね。
そうでしたね。
はい、そのヘルシオブランドの炊飯器がシャープから発売されました。
はい、美味しさと、ね、健康効果を得られるというのがヘルシオの売りなわけなんですが、その鍵は炊飯ではなくて、その前の米を研ぐ工程にあるんですね。内蓋につけられた回転ウィングを回転させて旋回する、今までにない機能を搭載しているんです。
自動で米を研ぐっていうのは、これは便利ですね。
そうですよね。はい、人の手でお米を研ぐと、一般的にその研ぎすぎてしまってね、米の表面にある栄養素だとか酵素、旨味成分が流れ出てしまっているケースもあるんですね。で、この自動旋回機能は米同士をぶつけるというのではなくてね、ウィングによって水流を作り出して米のその表面を洗う仕組みなんですね。で、こうすることによって手洗いよりも栄養素などが米に残るんだそうです。
資料によるとですね、この回転ウィングは炊飯の時にも動くんだそうですよ。どういうことかと言いますと、米に水を吸わせる、いわゆる吸水の段階ですね、それから加熱する段階でもウィングで米粒をかき混ぜて吸水加熱のムラを抑えます。そして炊き上げの煮沸段階ではウィングを折りたたんで高速回転するんですね。そうするとですね、外に吹き出るネバネバした汁、おネバって言いますけれども、これの泡を切って釜の中に封じ込めることで連続煮沸ができるようになったんだそうです。で、この結果シャープのこれまでの炊飯器よりも美味しく炊き上がるということなんですね。斬新ですね、これ。
そうですね、
はい、
栄養や健康にこだわる人向きのモデルと言えますね。
なるほど。
その3、フォルクスワーゲンアップ。
今月発売されたフォルクスワーゲングループジャパンの小型車アップ、テレビコマーシャルとか始まってますよね。 特徴は車両本体価格が149万円からと輸入車としては圧倒的な低価格です。
そうですよね。輸入小型車で140万円台からというのはまあ驚きですよね。
驚きですよね。
ただこれは価格だけの車ではないんですね。車体サイズは全長およそ 3.5メートル、幅 1.65 メートルで軽自動車よりも一回り大きい程度なんですけれども、室内は大人4人が十分に快適に過ごせる広さなんですね。でシートは適度な硬さで座りやすくて、長時間の走行でも疲れないという印象を受けました。ただ内装や外装の質感は小型車としては高水準なんですけれども、助手席の窓をね、運転席側から操作できないといった割り切りっていうのもあるんですね。
あ、なるほどですね。集中と選択みたいな感じですかね。
そうですね。
低燃費という点でも日本車に引けを取りません。燃費はリッター 23.1 キロで、ガソリンエンジン車としては優れた部類に入ります、スペック上のパワーですとかトルクというのは決して大きくはないんですが、車体重量が900キロほどと軽いので、街中の加速に大きな不満はなさそうです。
そうですね。一方で安全装備の充実度ということで考えると、小型車としては群を抜いてるんですね。時速30キロ以下で追突の危険性を検知すると、車を自動停止させる機構を全モデルに搭載してるんですね。
149万円のモデルでもこれがついてるってことですよね。
ということになりますね。日本の小型車では選べないことが多いサイドエアバッグや横滑り防止装置というのも標準装備してるんです。
これ価格はですね、日本の小型車より数十万円ほど高いんですけれども、国産小型車に真っ向勝負を挑んでるだけに、質感とか安全性能っていうのは日本車より大幅に上回っているっていうのが評価でしたよね。
そうですね。
こうした点にこだわるんであれば、アップは有力な選択肢になりそうですね。
その4、 GT ミートボール。
お弁当に入れたくなるような名前ですけれども、自転車の話です、アメリカのスポーツバイクブランド GT は、車のようにオートマチック機構を備えた初めての自転車、GT ミートボールを商品化しました。オートマってすごいですね。
そうですよね。GT ミートボールに搭載されたのは内装2段の自動変速ユニットなんですね、ペダルの回転数に合わせてローとハイのギアが自動で切り替わる仕組みなんです。で、平坦な場所で乗ってみると、漕ぎ出しから15メートルほどのところでハイギアに変わってそのまま加速できました。反対にね、スピードが落ちたり坂道を上がったりするときにはローギアに落ちて軽い力で漕げるんですね。で、一部の車のように変速ショックというのはないんですけれども、ギア比の差があるのでね、ハイギアに変わるときはペダルが重くなって多少強く漕ぐ必要というのはありますね。
この GT ミートボールの自動変速機ユニットっていうのは通常の自転車と大きさは変わらないそうです、これはもともと規格でサイズが定められているかららしいんですけれども、その分ギア数を2段以上に増やすことは難しいようです、2段でも近所を走る程度なら十分で、GT ミートボールは街乗りに適したやや太めのタイヤを採用しているとのことです、
あとね、後輪のブレーキというのはペダルを逆回転させて止めるコースター式なんですね。日本では珍しいんですよね。
ですよね、
これ試してみたんですけどもね、短い時間でも使いこなすことができたと言ってましたから、慣れればね、問題なさそうですね。
面白そうですね。以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半はゲストを迎えてお届けします。
9月にデビューした iOS 用のアプリ日経トレンディデジタル、日経トレンディ本誌が読めるだけではなくてですね、この週刊日経トレンディも聞けるような優れものなんですけれども、こちらがですね、10月から有料版もスタートさせたということで、今回はですね、この開発秘話を伺おうということで、編集部から新井記者にまたスタジオにお越しいただきました。新井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もともとですね、その9月に配信が始まったこの日経トレンディデジタルのアプリなんですけれども、今のところどれぐらいダウンロードされてるんですか？
1ヶ月余りで11万ダウンロードです。
11万、すごいですね。その雑誌がそのフルフル iPhone や iPad で読めるっていうところがあるからこそというのがあると思うんですけれども、そのまず大枠の話として、雑誌業界のデジタル化ってなんとなくこう積極派と消極派に分かれてるような印象があるんですけど、そのまさにザ雑誌業界のお二人からどんな風に見えてます？
紙面そのままの デジタル化っていうのは結構意外に進んでいるんですけれども、うん、ほうほう、まあスマホだったりタブレットに対応した形で の, あのデジタル化っていうのがやっと始まったと。その先駆けをいくのは日経トレンディデジタルだという認識で考えていくと、
もともとは PDF イメージとか で,
そうで、ね、
読めるっていうのが一般的でしたけれども、うんうん、まあ、その、ね、日経トレンディに関して言えば、うん、まさにそのスマホタブレットへ の, その対応、うん、リフロー型編集って言うんでしたっけ、うんうん、で、まあ、先駆してるわけなんですけれども、そのまあなんとなく答えは見えますが、なんでその日経トレンディ編集部はデジタル化に積極的なのかっていうところなんかもちょっとお伺いしたいんですけど。
iPhone とかスマートフォンとか持ってる人が多いからじゃないですかね。
なんかもまあそうですよね。
そのまんまっていうか、なんかそのいやいやちょっと補足しましたね。いや、あのやはりですね、日経トレンディという雑誌というのは、そういったね、例えばデジタルのハードの部分ですとか、あるいはネットの経営のサービスですとか、新しいところを追っかけて追っかけてきたわけですよね。でそうした時にそんだけ追っかけてるのに自分たちで何もやらないのかっていうのはやっぱおかしいわけですよね、
はい、
その世の中の変化に対応しつつそれを追っかけていて、自分たちでもそれを何ができるのかというところを探っていくというところもありましてね、トライアルもしながら本当にそのやって本当に走りながら直していくっていうようなね、そういうスタンスで来ているというのがありますね。
そうですよね。ガジェットとか、うん、まあ、そういったものの記事ってすごく期待してる人も多いでしょうからね、
はいはい、
まあ、それゆえに雑誌そのものも、
そうですね。
でそのもともと日経トレンディネットの頃から思っていたんですけれども、
はい、
その雑誌本体のコンテンツですとか、あの下手をするとウェブだけでしか読めないコンテンツみたいなものをこう積極的に、ま
あ、
なおかつ無料で出してる部分っていうのもあるじゃないですか、はい、それは要するにコンテンツに触れてもらって、まあ、最終的に雑誌そのものに呼び込みたいっていうことになるんですかね。
そうですね。あと、まあ、記者としてはウェブに書くっていうのも一つ違った経験になりますし、
うん、
まあ、雑誌に書くっていうのもまた違った経験になるので、結構そこら辺経験値を積むっていうところでは結構便利なところはありますね。
あのウェブ系のコンテンツ、特にガジェットとかそういうものになると競合してくるのが、そのウェブ専門のその手のウェブサイト、うんうん、なんとかモードとか あるじゃないですか、
見てます
ね、
はい、読んでますね。
あの辺ってやっぱ意識してるもんですか。
いや、あんまり読者層がやっぱり違うので、あのそうは言っても日経トレンディネットっていうのは結構じっくり読んでもらいたいという、
あ、
ガジェットもじっくりレビューするっていう形なので、あの速報がメインのところとはちょっと違うなっていうところなので、まあそこはあんまり意識はしてないですね、
う
ん、
あの速報っていうお言葉が今まさに出たんですけど、その紙の紙面とそれからデジタルのコンテンツっていうか、なんか使い分けみたいなものっていうのを意識されてますか。
もうやっぱり次の日に出さなきゃいけないっていうところは、もう日経トレンディネットで出すという、あと特集にはなりえないけど結構重要な話題だったりするところは日経トレンディネットでまずはやってみて、まあ、反応が良かったらじゃあ報酬でもやってみましょうかという、例えば100円ショップなんていう話題はですね、結構ネットでは評判、すごい評判だったの で,
ですよ、ね、
次はちょっとあの12月号で100円ショップの話題をやろうかという流れになってますね。
まさにですね、うん、日経トレンディデジタルの11月号の記事とかを見ててもですね、パッと目を引いたのがあの100円ショップのタイガーでしたっけ。
あ、日経トレンディデジタルアプリ版の方でも先日無料コンテンツとして公開したんですけども、これはやっぱり、日経トレンディネット、まあ、ウェブ版の方で人気だったので、ちょっとこちらでも流してみようということで、うん、はい、掲載してます。
ですよね。
というのは分かりやすく言うとね、その本当にこれがオープンした時っていうのでトレンディネットで取り上げたわけですね。なんかあまりにも人気で休業しちゃいましたとかっていうようなところも、それをずっと追っかけていって、でそれでさらにあのトップにねインタビューしたりとかしてて、すぐ出してるっていうのが例えばトレンディネットの記事な対応なわけですね、うんうん、でそれでじゃあ今度本誌の方で何をやったかというと、それを受けた上でって言ったらいいんですけど、見せ方はまあちょっと変えてるわけですね。このタイガーで 売れ筋のランキングっていうのは一体どうなってんのっていうことで、ヒットチャートという連載があるんですけれどもね、そこでタイガーのその初日に何が売れたんでしょうか、ベスト10っていうのを出してもらって、それで見ていただくというような、ちょっと切り口を変えたねやり方で見せていって、でユーザーの皆さんはなんかトータルで見て同じテーマなんだけども違う情報が入ってくるという、ね、そういうようなことなんですよね。
まあ、その時々の事象現象というものは、まあネットとかで速報性を担保しつつ、本誌の方ではその流れ時系列だけではなくって、それを一つのトレンドとしてまあ分析したりですとか、まとめたものっていうのをきちんと読めるっていうところが、やはりそのきちんと機能分担ができてるっていうところになりますよね。なるほど。ちなみにこのデジタル部門なんですけど、編集部員の人たちがデジタルコンテンツ全部を兼任してる感じになってるんですか？
トレンディネットはトレンディネットの部員がいて、まあ
そうなんですね。
ソーシャルメディア、ツイッターだったりフェイスブックっていうのは編集部が担当してます。
なるほど。
トレンディデジタルは私が一手にことやってます。
一人では
い、ほぼ一人でやってます。
編集長。
そうなんですよ。でもやってっつってまずそのツイッターは何度もここで話してますが、やりたいって言ってきたんですよ。
そうですよね。その若い、自主的に始まったんですよ。
っていうところで言った時に、じゃあやってって言って、でそれにネットは先ほど申し上げたように、1000人のトレンディネットの部員がいて、でさらにそこにトレンディ本誌の人間も書いてね、記事をっていう風に言ってあってそして300万人編集会議、これは今新井が兼任してるんですけども。
なるほど。
やってねでトレンディデジタルが始まる時もやってねっていう感じで広げてってます。
リスナーの皆さんにですね、今僕の頭の中に浮かんでいる単語を、当ててくださいという企画をやりたいと思います。ツイッターでですね、週刊日経トレンディというハッシュタグをつけてですね今僕の頭に浮かんだ単語一つ、これを当ててください。商品はありません。
何なんだろう。
いろいろ頭切り替えなきゃいけないので、ウェブも書いて紙も書いて
ですよ、ね、
デジタル版も作って、まあね、Facebook でどう受けるかみたいな考えるみたいな、
いやでもね楽しいですよ。読者のね、そういうこう紙ではやはり味わえないね、その読者の声がすぐ聞けますしね。
それは確かに雑誌の世界ではそれまでなかったものですよね。
でここもやはり新しい取り組みっていうことがあるので、やはりこういうね若い世代にね、頑張れっていう
大変なんだけど楽しいっていうのと、はい、常にせめぎ合いなところありますよね。さあ、ということでですね、この日経トレンディデジタル有料版の方のですね、おさらいをちょっとしようと思うんですけれども、はい、1ヶ月売りが600円、
はい、
これは1回買うと基本的には自動更新されていくので、ここは読まなくていいよっていうところはまとめたりして対応するという形になると思うんですが、はい、定期購読もありましたよね。
はい、3ヶ月とか6ヶ月で申し込みされる方もいらっしゃるんですが、3ヶ月が1650円、6ヶ月が3300円とお得になってます。
これ無料の記事配信というのは今後も続いていくんですよね。
はい、有料の記事配信の他に無料の記事配信も今後も続いていきます
ですよね。だから、はい、アプリそのものは無料でダウンロードできますし、定期購読だとか一部売りだとかを購入しなくても楽しめるコンテンツはいろいろありますよ。いろいろ
このポッドキャストを含めありますね。
ですよね。ちなみに通常本誌の方は毎月4日の発売ですけれども、うん、はい、最新号のその配信開始タイミングっていうのは
発売と同時の日の0時00分にやります。お
すごいなと思ったのが、スマホ、はい、あるいはタブレットで読む形に最適化されてるっていうのは本当によくわかるんですよね。ぜひ皆さんもですね、はい、いきなり有料購読じゃなくてもいいので、まずはその無料コンテンツからだけでもですね、はい、楽しんでいただければと思いますし、この週刊日経トレンディ、ポッドキャストの方もこのアプリの中で、聞けるようになっていますので、はい、ぜひ楽しんでいただければと思います。
はい、
ちなみに編集長、はい、このトレンディデジタルにかける意気込みみたいなものあったりしますか？
意気込みですか？
はい、
25周年なんですトレンディって。
ですよね。
その年にね、こういったその新しいことを始められたっていうことは非常に幸せかなと思ってまして、いろんなそのロングセラーの商品だったりとか が全部そうなんですけども、やはりこの時代に生き残っていく、あるいは売れ続けていくっていうためには次の一手っていうのを必ず考えながら行っているんですね。商品もそうなんです、うん、そういう意味でそういう商品を追っかけている、まあ、日経トレンディとしましてはやはり同じように新しいことをやっていくというところで今後25年も生き残りたいなというふうに思ってます。
25年周年企画でちょっとアプリで面白いことを12月号でやりますので。
ほう、何やるんですか。
もう言っちゃっていいんですか。
いや、やめておきましょう。それを見てのお楽しみということで、ちなみに、10月に関してはですね、先日この番組でもご紹介しました1億ソープ調達家ヒットを生み出すサブカルパワー、こちらの本文が丸ごと無料公開されていると。
特集丸ごと無料公開でございます、
ね、太っ腹ということでですね、お楽しみいただきたいと思います。ということで今回は日経トレンディデジタルの舞台裏について、編集部から開発担当の荒井記者に来ていただいてお話を伺いました、ありがとうございました。
ありがとうございました。
チェックワンズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということでチェックマンさんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
チェックマンがうるさいって言ったのはどこのドイツだい。
あ、結構ね多いと思いますよ、う
ん、多いかもね。
すいません、皆さんに愛されるチェックマンを目指して安心して聞いていただけるように、ちょっと改善していきますので。
あ、改善するんですね。
とか末永く付き合い、はい。
ということで今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、ソニーの、デジタルカメラサイバーショットの最上位機種に位置づけられます DSC の RX1 ですね。
DSC RX1、はい、最上位機種ということは当然何らかその差別化するポイントっていうのがあると思うんですけど、
ナイスパスありがとうございます。これはですね CMOS センサーが大きいと。
CMOS センサーが大きい、はい、まあ、要するに撮像素子っていうことだと思うんですけど、
はい、
それが大きいというのはどういうことなんですか。
はい、光を受けて、画像にするためのセンサーが大きいということなんですけれども、はい、だいたいお察しがつく通りですね、このセンサーは大きい方がよりたくさんの情報をきちんと取り込むことができるので、一般的にセンサーサイズが大きくなるほど画質は良くなるというふうに言われてます。ただもちろんカメラの画質を決めるのはセンサーだけではなく後の処理の部分なども含まれるので、まあ、一概にセンサーサイズが大きければいいというわけでもないとは思うんですけれども、この DSC RX1 の何が新しいかというとですね、コンパクトデジカメのサイズに一眼レフカメラ並みのというか、安い一眼レフカメラ以上のサイズの CMOS センサーを入れてしまったというところにありまして、いわゆるフルサイズ CMOS というですね、非常に大きな CMOS センサーを積んでおるのが最大の特徴ですね。
ということはやっぱりかなり綺麗な写真が撮れるんですか。
はい、ちょっと画質のチェックがまだなので、なんとも言い難いんですが、実はソニーはこの大型センサーで画質が良いというところの訴求に非常に力を入れてまして、先行して RX100 というですね、この RX1 よりはセンサーサイズの小さいんですが、それでもかなり大きいサイズのセンサーを搭載したコンパクトデジカメを発売しており、今年のヒット商品といってもおかしくないぐらいの販売台数を記録しております。
なるほど、
はい。
まあ、それだけ高級機種っていうことになるとですね、まあ、僕ら一般ユーザーが思うのはでもお高いんでしょっていうことですよね。
そうお思いでしょうが
、はい、
違うんです。
はい、それを待ってました。この DSC RX1コンパクトデジカメに一眼レフカメラ並みかそれ以上の大型センサーを搭載し、予想価格なんと25万円。
ちょ、今すごい動揺しちゃった
25万円ですか。
すごいね、なんかちょっと
それはびっくりしました。ちょっと
びっくりですね。ほう、なんでまた
本当に25万円です。
なんでまたそういう戦略。
ちょっと今向こうの方から本当に25万円なのっていう声が聞こえたんで、はい、一応確認させていただきますけど25万円です。
でもコンパクトデジカメですよね。
はい、 はい、ですね、ソニーはコンパクトデジカメの、ヒエラルキーを今壊そうとしているんですね。要するに、はい、今までのカメラっていうのは一眼レフが一番偉くて、なんとなくその次にミラーレス、で、まあ安いけど、まあ画質はそれなりだろうなっていうコンパクトカメラという、なんとなくこのヒエラルキーができてたと思うんですけども、ソニーはあえてここを壊そうと、いう作戦を進めてまして、実際にミラーレスカメラ非常に好調な売り上げを残してまして、今年の、代表的な新製品である NEX7 というものもですね、画素数の高さが一つの売りになってまして、要するになんとなくクラスの壁というものがあり、超えられない画質の差みたいなものがあったところをソニーは壊していこうと、新しい市場を作っていこうとしているということなんですね。
なるほどですね。ただ、まあ、ぶっちゃけだったら一眼でいいんじゃないかなってちょっと思ったり思わなかったり、
それをこのサイズで持ち運べて、なんとお値段驚きの25万円。
強調しますね。なるほど、ね、
これをお買い得と言わずして、まあ、なんかいろんな言い方がある
あるんかい。それではチェックマンズスコア参りましょう。この DSC RX1 のホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、ここはストレートにいかせていただきますね。ぶっ飛んでると9点でお願いします。
価格がね。
なるほどね。
まあその CMOS センサーをね、そのフルサイズで搭載しているっていうところもぶっ飛んでると思いますけど、お値段もびっくりの一品ということでございました、はい。ということでチェックマンズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の今最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはソニーのサイバーショット DSC RX1 でした。チェックマンさん、ありがとうございました。
私もいつか予算1億円ぐらい使ってこういう。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。この日経トレンディデジタル、何が驚いたって、すでに11万人の人がお使いになっているというところで、
本当にね、嬉しいことなんですよね。
ついこの間なんかね、5万超えて今6万ぐらいいってるんだって編集長おっしゃってて、すごいなと思ってたのが、
本当にね、日々こうね、数をね、確認しながら嬉しいなっていう、
ですよね、嬉しいですよね。
思いました。ただね、反対にそういった皆さんにね、期待されている分ね、例えば課題があったらそれを直していったりとか、満足していただけるような、そういうコンテンツを作り続けていきたいと思ってますのでね、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
もちろんこの日経トレンディデジタルに搭載されている週刊日経トレンディもですね、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。 Weekly 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 K-Trendy